回第108回目でございます。トランクルームスタジオ、1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、シウメさん太郎じゃないや、須田子さん太郎がうまかった、パサンキー大地です。
はい、ツイートもろくに見えません。パーソナリティーミオです。
はい、ということで、はい、どうしよう先週の読んでおきましょうか。
ちょっとじゃあさ、君読んで、
はい、
噛まないかどうかさ。
はい、じゃあ先週ミオさんが噛んだ、TRS295 に当てられたツイートをご紹介させていただきたいと思います。いやちょっとね、須田子さん太郎の巣が出てきちゃって
結構競り上がってますね、
はい、TRS295 でクロノスの話題、10年間聞き続けたから辛い、はい、といただきました。
なんかね、
はい、
なんか見づらいんだよねっていうね、あの文句をひたすら言ってましたけど、
はい、いやそうなんですね、もう3月だよ、もうしょうがないよ、もうこれは
3月いっぱいで東京 FM、朝の6時から、8時50分
前後ですね、
はい、うん、やってる帯番組ですけど、
クロノスという情報番組がですね、
はいはい、まあ、約10年間続いた朝の番組なんですけど、まあ、それが2019年3月いっぱいで終了というか、うん、まあ、その後の番組とかね、うん、どうなるのか
まだ聞いてない。
あれ、なんか発表だ
った。俺も聞いてない。
私も全然、うん、本当に朝ちょこっとしか聞いてないから、
うんうんうん、
歯磨いて起きて、歯磨いてる間にクロノスを目覚まし代わりにつけて、うん、こう脳を覚醒させるみたいな感じなんですけど、はいはいはい、そうだから早水さんの番組も結局なくなるってことよね。
うん、クロノス自体はなくなっちゃうっていうことだから、うん、金曜日枠も当然ね。
結構ラジオでは
ちょっと僕ら、まあ、全部は聞ききれてないから、うん、もうこれしかも放送するときにはもう配信するときにはまたね新しい情報も更新されてるかもしれないけど、うん、はい、
そうですよ、寂しい。
まあまあ寂しいんですけどこういうもんだからね、うん、で毎回思うんだけど、番組が終わるとか番組の大きな改変があったって必ずブーブー言う声あるじゃないですか。
ああ、まあまあ、寂しさあってみたいなところはあると思う、うん、もちろんあると思う、うん、
気持ちはわかるけどそうじゃないから、ブーブー言うべきではないからと僕はすごく思うんで、うん、ね、いい機会だと思うからちょっと言いたいなと思う。
なんかアポロの時とかね、特にやっぱそういうのはありましたけど、なんかそのアポロンが終わるたのをきっかけに私たちはラジオを始めたじゃないですか。だからその配信する側、喋る側になってから、やっぱその番組を作るっていうのは本当に大変なことだし、続けるっていうのも大変だし、まあお金が絡んでる絡んでないはもちろんあるけど、新しくね始まった番組を逆にまあラジオ好きの人間が後押しをするっていうのは、まあある意味こう。お仕事というか宿命なのかなとは思いますけど、
ファンの責務だとは思うけど、うん、ファンと名乗るのであれば、
うんうん、
そうなんで、
やっぱね前にやってた番組のパーソナリティの人とか、うん、そういうのを聞くと多分悲しいと思うしね、うん、自分のせいでみたいな感じになっちゃうのもあれですから、ね、ぜひですね、新しい番組が、まあ、4月とかってやっぱテレビでもラジオでも多いと思うんで、皆さんそこら辺はね、
はい、
大きな心で新しい番組を応援して、まあ、終わってしまった番組は心に留めておくという感じですかね。
うんうんうん、そう、ちょっとね、あれだ、ファン論争においてはラジオにおいてもあとね、もう一つあるんで入りきるかな。
うん、
ね、ディズニーの話なの。
ああ、どうした。急に切り開けた、
ね、いや、ね、
うん、
僕はファンであれば何があっても応援していく立場の所存のつもり、所存ですよ、うん、ね、4月からね、ちょっと表現は難しいんだけど、ミッキー、ミニーの顔が新しくなる。
え、それは
新しくなる。
あ、見ます。
で、
うん、
まあね、思い入れの強い人もいるでしょう。まあ賛否両論もある。どっちかっていうと火の方が多いけど、うん、それで応援できないんだって僕はすごく感じて、ファンとは何なんだろうといつも思ってしまいます。今週もお付き合いください。トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
アレグリへの改編、
ね、ビビったるものだと思うよ。だけどそのパーツが大きいゆえに こう影響が出る、あ、トランクルームスタジオ大地です。
はい、改めましてトランクルームスタジオパーソナリティミオです。
はい、まあまあまあまあまあ、そうなんだ。あのね、よくディズニー興味ない人でも、あの、見てみるといいよ。違い、あの、本当にね、アハ体験レベルかもしれない、人によっては。
ああ、
どこが変わったのっていう人もいるかもしれない。
うんうんうん、
だけど今まで見てきた人からすると、あの、ディズニーのイースターかな、うん、イースターから、あの、イベントがあるんだけど、そこからガラッとちょっと、うん、はい、変わるというようなことでございますよ。
まあね、
うん、
いろいろ変わっていくものはありますからね。
そうですね。
まあ、それでできればこう嫌いにならずに、はい、
うん、
まあ、大地くんの、スターウォーズとかじゃないですけど、
は
い、
うん、
ガムを噛みながら、ゴムを噛みながら、
うん、
こうだんだんと味わっていって、
そうそう
そう、こうちょっとずつ自分の中に入れていくみたいな。
スターウォーズの時もそうですよ。なんでスターウォーズを応援してやる気になれないんだ。なんでアイドルが恋愛したらその恋愛を応援してあげる気にならないんだというのが、
それはね、すげえわかる。うん、まあ、そういうところにね、
う
ん、近しいと思いますけど。
そしてこれ、あの、そうだ、今回話したいのは映画のことっていうようなことで、ちょっとね、
うん、
マイク回す前に言ってましたけど、メリーポピンズリターンズを、あ、これは流してないよね。
いや、多分ね、
流してない、
これが飛んだ分だ、
これが飛んだ分だよね、
飛んだ分、
うん、そうなんです。あの、飛んだ、ね、
説明しよう、
説明しよう、はい、ナンバリングが狂ったじゃないですか、
はい、
先々週分かな、
107
回が2回配信されたっていう、
そうですね、あの、106回なのに本編では107回っていう風に叫んでいる、
はい、はい、そうなんですよ。ちょっと消えちゃった回がありまして、はい、それでまあちょっと映画の話っていうのをして、うん、メリーポピンズリターンズ見てきましたよとかいう話をしてたんですけどね、うん、はい、いやー、メリーポピンズ
よかった。
いや、もう本当にね、あの、僕は大好きです。
こうでもこういうシーンしか、このなんていうの、あの、ステッキをこう上に下に上に下にみたいな、
はいはいはい、メリーポピンズ一作ぐらい見たことあります
か？まあね、あの、多分ギリギリ見たことある、
うんうんうんうん、
かな。
なかなかね、あの頃は映像技術といえば、映像技術、そしてまあストーリーとかね、あの、見せ方ともに革新的な映画でございましたけれども、
うん、あの、チムチムチェリーとか、
チムチムチェリーね、うん、
あの、バレエをやってたので、
はいはいはいはい、はい、
よくあの、練習する時とかも曲が、まあ、うん、チムチムチェリーだったりとかして、はい、それに合わせて踊ってたりとかしましたけど、割とだから、まあ、思い出というか、
うん、
なんかカツカツ当たってる、
はい、
っていうのも結構あるかなって、
うん、いや、まあ今回のね、リターンズはね、もう本当に、あの、第一作目で見たメリーポピンズのわけわからなさっていうのが存分に出されててよかったと思います、う
ん、あれはさ、その続編になるの、一応
続編です。
あ、
だから前作見てた方がまあいいけど、あの、前作見てもメリーポピンズが何ぞやって分かんないと思うから、リターンズを初見で見た人は多分ハテナマークはもちろんいっぱいあると思うんです。で、だけど一作目を見てから言っても、一作目見たら見たらハテナマーク超残る映画だから、あの、それも含めてメリーポピンズなんですよ。で、その一作目を含めて、リターンズを見ると、あ、一作目の時に行ったこの行動が生きてくるっていうのがあるんで、もっと楽しめるよっていうものなんですけれども、はい、まあ良かったね、本当に良かった、
うん、まあなんか、あの、私は見てなくて、
うん、
でも多分もう劇場で終わっちゃってると思うんだけど、うん、あの、予告でよく見てて、
うん、
なんかもう本当に色彩がすごい綺麗だ
な、綺麗だよね、うん、
なんかその、実写にアニメーションが入って同時に、まあ、進んでるっていうのももちろんあるけど、うん、もう本当になんか、やっぱ綺麗だなって、
うん、
なんかそのカラフルというか色使いとか、うん、まあ、ちょっとディズニーならではっていう感じは印象を受けましたけど、う
ん、はい、あとね、今回ね、うん、あの、
話したいことがある、
俳優さんが、
あ、はいはい、
コリン・ファース、
あ、そうだから、そうそ う, そう、これも話したこの話したんだよ、
あの、世界一スーツが似合うおっさんコリン・ファースが出てるんです。
そうコリン・ファース、そう、コリン・ファースは、あの、なんだっけ、キングダムじゃなくて、キングスマンって、
はい、
初めて知って、
はいはい、
彼の前作を見て、意外とだらしない役が多いなっていう話をしましたね。
はいはいはい。
そうなんですよ。
コリン・ファースも、あと、女優さんの話をしましたね。
あ、しましたね。
はい、
あれ、女優さんの話はさ、
流れた？
あれ、でもだって、なんか、いや、ツイッターのハッシュタグかなんかで、
うん、
なんか女優さんの大地くんが、
うん、
いや、あれ、あの女優はエロいっていう話は、
うん、なんかあれしてたっけ俺、
あれもしかして同じ話してる、これはちょっと
これ
やばい、ちょっと。
これは収録全部がお蔵入りになるから、まあまあいいじゃん。
まあまあメリーポリス。
で、で、その話をした時に、誰の女優を挙げて、ハリウッド何代みたいなので言ってたと思うんだけど、改めてちょっと時間を置いて考えて、これの女優さんいいなって、すごい思ったんですね。まあ、今回のメリーポピンズに出てるエミリー・ブラント。
はい。
はい。で、まあ、エミリー・ブラント、プラダを着た悪魔で共演したアン・ハサウェイ。
はい。
まあ、あれですね。ダークナイト・ライジングのキャットウーマンだとか。
はい。
はい、まあそういう役
者、オーシャンズも出てました
。オーシャンズ新しい方のね、はい、オーシャンズ8も出てましたけど、はい、あとは、ミス・ペレグリンだったりだとか、あと、うん、ダンボの話したしたよね。
ダンボの話ここではしたけど、あとダンボ、こうね、いかんせんね、反応が返ってこないからわかんないんだけど、
あと007カジノロワイヤルだとかのエヴァグリーンっていう人、
う
ん、
は
い、
そうね、
あとね、もうね、これを忘れてた、ローグワンのフェリシティ・ジョーンズとか、前話した時はしたんだけど、ガルガドットって知ってます？ガルガドットさん、
女優さんですか？
ね、イスラエル出身のモデルさんなんですよ、
はい、
女優、はい、今挙げた中で唯一女優じゃないと思う、うん、で、
モデル業が
趣味だ、うん、元がモデルなのかな、はい、そしてですね、ワンダーウーマンの方なんです、この人。
あの人って女優さんじゃないの？
一応今調べたすけど、モデルって書いてあります。はい。ちょっとね、今までそのアン・ハサウェイだとか、エミリー・ブラントだとか、うん、はい、僕が今名前を挙げていた女優さんとはちょっと違うまた系統の、
うんうんうん、
はい、方なんですけれども、まあこの人も良いです。
ちょっとなんかバジル感あるよね。
バジル感というんですか、これは。
なんていうの、チキンみたいな感じの、
あのさ独自の捉え方は
なんか今までの人が、スープ系の前菜だったら、今言った女優さんはなんか肉みたいな感じ。ちょっとね、
支配人がというか、ぜひ、エミリー・ブラント、アン・ハサウェイ、エヴァ・グリーン、ガルガドット、はい、
はい、
皆さんちょっと調べてみてください、はい、いや
なんか肉食系の女子みたいな、
そうね、ちょっとガツッとした
顔、そう、だからそれが言いたかった、
イスラエルの方なんで、ちょっと中東系の血が、
うんうんうん、
はい、入っていらっしゃるのでね、はい、はい、妖艶な美女たちでございますよ、
はい、
はい、あと
なんか若干やや控えめに言ってます
いやいやいや、あとはあと2つある、あと2つ
間に合います。
メリーポピンズが終わった、
メリーポピンズ
はちょっと まだあるけど、ちょっと時間的にも多い、うん、はい、
で、あとダンボも言った、
はい、
あと何、女優さんも言った、
はい、女優さんも言った、
はい、はい、
スパイダーマン、スパイダーバースのことですよ、ね、スパイダーマン、スパイダーバース、
はい、
めっちゃ期待してた、
3月8日
8日、
はい、うん、
まあまあ良かっただけど、
うん、
いいだけだった。アカデミー賞っていうこともあってね、いやすげえやと思ったんですよ。今までのアメコミのヒーローの描かれ方とは絶対に違うものがあって、ヒーローってある種の孤独だったりだとか、孤高な存在、孤独との戦いっていう面が描かれてのヒーローなんですね。まあある程度そのスパイダーマンっていうものに関しては、彼のキャラの特性上、ビジラン自警団型だったりだとか、あとはね、デイビュークルの中でこう漫画の中でも世間の評判と戦うようなキャラ、まあ、100人が100人ヒーローというヒーローではない、
うん、
うん、だけどまあそれに対して悪役はまあこう一貫性があって、何のために戦うのか考えもしないやつもいれば、まあちょっとある程度哀愁漂うやつとか、いろんな私利私欲が混ざってるやつとかがいて、まあ一時期はヒーローよりも悪役の方が魅力的なっていう言われ方ももちろん現実世界でもするんですよ。で、そんな中で今までのスパイダーマンも、まあ、サムライミ版、マークウェブ版、そして今回の MCU 版もある程度そういう嫌いはあるし、ヒーローって大体そういう書かれ方をするんですけど、今回はスパイダーマンがもう5人も、まあ5人、うん、まあスパイダーマンを一堂に会すということで、スパイダーマンというかヒーローの中に今まで書かれなかった共感っていうものが書かれるんですよ。俺はこれすごいことだなと思って。
確かに。
うん。大事な人を守れなかったっていう、ある一定の事件っていうのが、スパイダーマンである以上、いろんな全てのスパイダーマンにあるんですけれども、まあそういったことが、まあ今回も 大きく書かれるようなことがあって、で普通の映画だったらあのこの後自分なりに苦悩して進んでいくんだけど、そこで共感っていう一つのセクションが入ることによって、あこうもなんていうか物語が新しい新鮮味を帯びたものになってくるかっていうのが、まあ、今回素晴らしかったところなんですけど、いかんせんね、なんでしょう、
なんかあの割と持ち上げっていうか結構いい感じで上がってましたけど、
うん、いや素晴らしいんだけど、うん、何なんだろう、なんかね僕としてはもうちょっと煮え切らない感があったのかなっていうふうに、あのこのモヤモヤはね多分しばらく経っても解決できないと思うんだけど、
それはなんかそのスターウォーズのモヤモヤとはまた違う、
多分ね僕はもうちょっとドンパチが好きなんで、もっとくれもっとくれだったんですよ。
ああ欲しがりな感じですね、
うん、でまあ、あの、はい、本当に今回の、
うん、
見せ方絵も良かったんです、
うんうん、
コミックって印刷している時に色ずれっていうのがあるんですよ、
うんうん、
例えばスパイダーマンのマスクの赤が背景の赤にはみ出しちゃってたりだとか、うん、まあ、それは、まあ、乱調に近いというかアメコミのその味と呼ばれるようなもの、あとは印刷のちょっとしたずれだとか、それがアニメで再現されてる。
お
一瞬これ 3D かなって見間違えるほどずれてんだよ、なんだこれって最初思うんですけど、
うん、
あの後からこう解説とか動画とかを見たりすると、あそういうことだったのか、
それいいね、
うんうん、であんまり期待しなかったんだけど、これも失礼に当たっちゃうんですけど申し訳ない、あの吹き替え版が良かった、すっごい良かった、
お
本当に良かった
、うん、じゃあそれ字幕と吹き替えで両方見たの？
字幕がね、うん、公開当初どこ探してもなかったんですよ、
あら
吹き替えしかなかったんです、うん、でまあ、あの本当に心から楽しませてもらいました、うん、はいスパイダーマン終わり、はい、はい、最後
ででん
キャプテンマーベル、いや
あのねキャプテンマーベルはね前売り券は買ってあるの、
買ってあるの、
買ってあるの、はい、でまだ見てないの、
あじゃあもうやめましょう、はい終わり、
そう見たいんだよ
キャプテンマーベルはね、
うん、
ねもうちょっとでエンディング流れてくるけど、エンディングまでキャプテンマーベル話しようか、
うん
うん、キャプテンマーベルも
同様な感じですか？
同様な感じでした、総括としては。ただ、オープニングで激上がりします、うん、MCU シリーズを見てきたやつなら激上がりします、うわーってなります。
え、それはさ、このちょっと語彙力が乏しいけどあの今までの過去作を、うん、見てきたからこそ、見てきてるからこそ、
うん、
上がる感じ、
上がる、あ絶対上がる、
ちょっとね、今みんな見よう、
MCU において、まあ、例えば過去の10年間だったりとか、うん、コミックでもいいよ、小説でも何でもいい、うん、電気でも YouTube の動画一つでもいい、あのそういうのを見て MCU にちょっとだけ入った人なら、あの必ずグッとくるようなものをオープニングにドドーンと見せてくれて、
うん、
うわーってなって、ここから映画始まるのかすげーなってなったんだけど、それだけだったなかなかね、もっと欲しかったんだよな俺は。
あ、まあでもさ、結局さ、期待してる映画ってそういうのはやっぱあるじゃんそのやっぱもう、うん、見てね楽しいんだけど、うん、もっともっとっていうところはねやっぱ出てきちゃうと思うんですけど、
いやぜひぜひ、そしてもう来月はねエンドゲーム公開なんで、
はい、
あの予告編で東京が出てましたね、レインボーブリッジが映ってました、
マジで、
はい、はい、ちょっと期待大でございますけど、はい、はい、そして、ね、加工されてるかもしれないんだけど、まあ、地球にいるキャップの後ろをトニーがついていく映画ちょっと映ってたね、
あー気になる、
どっちなんだろう、トランクルームスタジオ、はい、来週もお付き合いください、バイバイ、
バイ。
皆さん、大々だげな時間のおかよです。
トランクルームスタジオのみおです。
ユンユン白書のユンユンです。
いつもはマイクに向かう3人がこの度ペンを取り、皆さんに感動を与えるべく立ち上がりました。
前代未聞のポッドキャスターによるアート展を開催します。
その名もポッドキャスターがペンを走らせ展、略してポペ展。
ラジオや音楽をテーマに3人が思い思いにペンを走らせました。
音の世界を切り取った感動空間をぜひお楽しみください。
開催は4月6日 7日の2日間大阪心斎橋のギャラリースペースパレードにて。詳細はそれぞれのツイッターをチェックしてね。
ペンはマイクより強いかも。私たちのもう一つの顔に会いに、ぜひ皆さんお越しください。
ということで108回お付き合いいただきましてありがとうございました。はい、先に、お便りの応募方法変わっております。トランクルームスタジオの公式サイトアクセス後、メッセージはこちらというポップクリックしてください。お便りはこちらかというポップクリックしてください。メッセージフォーム出てくるので皆さんからのお便りお待ちしています。ツイッターのハッシュタグは TRS295 です。はい、じゃんじゃん待ってますね。ということで映画話でございました。はい、喋る
ちょっとね、あの先週からね、うん、ちょっとトラウマになっている。
後半の方は本当に気が抜けてしまうという、うん、
そうなのね。まあ映画ですけど、
でも絶対見に行って本当に。
あのね、キャプテンマーベルに関してはもう前売り券を買ってるから、うん、それは見に行くけど、うん、はい、さバースはねやっぱちょっとあの私の中ではまあ、見れればいいかなぐらいだったんだけど、まあ、ちょっとでも声優さんを見て割とガチな声優勢だったんで、ちょっと見に行ってみたいなと思いますけど、
あの本当に、ちょっとスパイダーバースは違うんですけど、キャプテンマーベル初日の午前中の回見に行ってきました。もう本当にね、あのガキンジョからじいちゃんまでいっぱいいた。
お、
本当にそこな雰囲気がねすごい良かった。
あ、それはいいですね。
で、なんていうかその俺が爆上がりしたシーンもみんなおーっていう
感じ。あ、そういうあの一体感あるよね、
うん、あのすごい良かったです、はい、うん、あのまあこれからもね、来月のエンドゲームに向けて注目でございます。あと3月22日バンブルビー、うん、トランスフォーマーはね、あの久しぶりのシリーズでございますので、はい、あとね僕の好きなね、あの WWE のスーパースタージョン・シナーが出るんです、はい、注目でございます。